スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。ロボジッツの戦い。1756年10月1日早朝には成立せねばならなかった。そして狭い谷間を通り抜けながら大きな峡谷へ向かって下り坂を行軍していった。濃霧のため遠くを見通すことはできなかった。だが全員が平坦部まで降り立ち大軍に合流すると、我々は三つの戦列を作ってさらに前進した。ベールのような霧を通して遠方を望むと、米面の小さな町ロボジッツの上手の平地に敵軍が見えた。それは皇帝軍の騎兵部隊だった。なぜなら歩兵部隊はロボジッツで歩塁を築いており、それゆえ同部隊とは他では一度もお目にかからなかったからである。6時にはすでに我が軍の前線からも皇帝軍の砲列からも雷のような砲声が轟き始めた。その激しさといえばもう大変なもので、砲弾が我々の連隊真ん中の戦列にいたのところまでゴーゴーと音を立てて飛んできた。その時まではまだ戦闘から逃げられるのではないかという希望を私は常に持っていたのだが、ここに至って前後左右のどこにも逃げ道がないことに気づいた。そうこうするうちにさらに我々は前進した。私は全く怖くなって縮み上がっていた。どこか安全なところに逃げ込みたかった。仲間の顔にも私と同じ恐怖感と全く血の気の引いた表情が読み取れた。日頃あんなに威勢が良さそうに振る舞っていた者たちですらそうである。空になった火酒の瓶、兵士たちは一つずつ持っていたが、弾丸に紛れて宙を舞った。勇気出せ、明日はおそらく酒いらずと言われていたから、大抵のものはわずかばかりの蓄えをそこの底まで飲み干していた。じきに我々は大砲の下まで前進し、そこで第一戦列と交代することになった。おいおい、無数の鉄の塊がうなりを上げて我々の頭上を通り過ぎていくじゃないか。これが我々の前後の地面に落ちてくるたびに石ころや芝生が空高く飛び散った。ある時は真ん中に落ちてきたので、我々はまるで麦わらのごとく隊列をバラバラにされた。目の前には敵の騎兵以外は見えなかった。この騎兵は自在に動き回り、横一列だと思えば半月型に広がって、それからまた三角や四角の体型で再び集合していた。そこに我が軍の騎兵も進撃した。我々は脇により敵に向かって馬を疾走させるために彼らに道を譲った。彼らが襲いかかった時はあられが落ちたようにバリバリと音がし、閃光が走った。とはいえ15分もしないうちに我が軍の騎兵はオーストリア軍に打ち負かされ、我々のいた大砲の近くまで後退してきた。あの壮絶な光景をぜひ見てほしかった。なんと自分のご主人をあぶみに引っ掛けたまま走っている馬もいれば、自分の腹綿を地面に引きずっている馬もいたのである。ともかく我々は11時頃までずっと敵の砲火の中にいた。右翼では激しい戦闘が行われていたにもかかわらず、我が軍の左翼は小競り合いにも遭遇していなかった。多くの者は皇帝軍の暴塁になおも突撃をかけねばならなかったのではと思っていた。